シアトルよりお届けしておりますカオルンこと奥村カオルでございます。本日は一日早いんですけれども、海外茶屋小場カオテ本日完成開催いたします。明日はね、ちょっと私の、都合が悪かったので、はい、小鉢ちゃんに無理言いまして本日にさせていただきましたね。2週間ごとにやっておりますこの番組、いかがでございますでしょうか。はい、私こちらでは朝の7時コーヒー片手にやっております。小鉢さんどうも、
こんばんは。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おはようございました。
おはようございます、こんばんは皆様。はい、
あー危ない危ない、
ジタバタでございますね。
ジタバタでした。
はい、音声バランス大丈夫でしょうか。
どうでしょう、
うん、もうちょっと落とすかな、BGM。
あ、そうですね、ちょっと大きいかも、
うん、はい、初めはちょっと大きめに入れてたのでこのくらいに落としていこうかなって思いますよ。
はい、
どうも。はい、2週間ごとにやっております海外茶屋小鉢カオテね、私はシアトル、そして小鉢ちゃんは
プリンス、あ、カナダのプリンスエドワード島から、
はい、やっております。
お送りしております。
はい、各週でやっております深夜帯を狙ったこの番組、なんせね時差がいろいろあるんでなかなかなんか時間がない
ですね。
ですよ。ということで今とりあえずやっておりますのがこの時間帯、日本の深夜0時、シアトルの朝7時、そして小鉢ちゃんは
こちらはカナダプリンスエドワード島は、午前11時ですね、は
い、というふうな状況になっております。じゃあ私
まだ、うん、はい、1月7日の状態ですね、こちらまだ、
ね、はい
ね、
はい、フリーポストしてまいりますね。
はい、私もさっき慌ててコミュニティにこれからって、はい、すごいのんびりしちゃってました。
大丈夫だ。
なんだっけ、
うん、
なんか最近 SNS とかでよく見かけた、うん、ヨーグルトにビスケットを仕込んどいて、
凍らすやつ？
いや、あ、なんか一晩冷蔵庫に置いとくと、うん、なんだっけ？チーズケーキ？になるって。
あの、しみしみになる？うん、
はい、なんか、うん、なんか、すごい美味しいらしいんですよ。
やってみて。
で、やってみました。うん、ヨーグルトの、ちょっと試しにと思って半分だけヨーグルトの、
はい、
を使ってそこに家にあったビスケットをもう入るだけ詰め込んで、でなんか最近よく見るんですよ、インスタグラムとか YouTube とか。
ちなみにそれは日本というところのビスケットですよね、はい、
あ、これが日本のココナッツサブレが、
あれですか、
はい、
はいはい、
まあいいらしいんですけど、うちないのでさすがに、
うんうん、
で他のいろんなコメントを見ているとそこにちょっとレモンジュースを垂らしたりとか、うん、あのちょっとあの砂糖をプラスしてみたりとか、いろいろ皆さん工夫されて、でも美味しいらしいんですよ。だからちょっと今朝試しにやってみようと思って
食べた？
まだなんですよ。これで多分今夜に、うん、はい。今夜にできるんじゃないかなと思って、ルンルンで差し込んだ写真をコミュニティにアップしました。
それ見なきゃ、後ほど。
なんか本当に、本当にヨーグルトにビスケット差し込んだだけなんで、これで、でも、ビスケットの甘さ頼りなんですよね。で、うちにあったビスケットそんなに甘くないので。うん、
で、要するに、だからちょっと。ビスケットが吸い込むから、
はい、
ヨーグルトが少し乾いて、はい、チーズケーキのような、はい、とろりとしたものになってくるっていう発想でしょうかね。
はい、みたいなんですよ。それが本当美味しいらしくって。うん、なので、ちょっと期待して。
はい、期待はそれの報告かな。
何も言わなかったら察してください。
わかりました。あえて聞かないことにしよう。私もね、そういえば新しく手を出したことがありまして、昨年。
はい。
柿酢を作ってみたんですよ。
柿酢っていう、柿って、
柿。
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 ああ、はい。
はい、はい。ここはね、アクセントが弱いんだわ。うん。失礼をいたしました。パーシモンでございます。
はい、うん。果物の柿ですね。
果物の柿でございます。うん。
はい。これ、私、あれだな、発音、イントネーションが私わからないです。千葉っ子の私は柿って言ってました。で、海産物の方は柿って。
海産物が柿なのは間違いないと思うね。
ですよね。はい、これ誰かがどっかで言ってたの。あと、フラワーベースは、
柿。
フラ
ット。
え、うん、柿だと思ってました。
柿ですね。
はい。うんうん。時々この発音がね、日本語でもわからなかったりするんですよね。
地域差がありますんでね。
ありますよね。
うん、私なんて橋3つわかんないっすよ。
箸。チョップスティックスが、え？とかそういうことですか？
箸の端を、端を持って歩いたっていうね。
橋の端を、じゃないですか？ブリッジのエッジを、チョップスティックスを持って、
はい、そうです。
歩いた。
そうです。
ですよね？
はい。
橋の端を、橋を持って歩いた。
はい。ですね。
端っこ。
これだけはわかるんですけどね。
これ朗読するときも、多分、うん、正しい読み方はこっちなんだろうなって思うものでも、多分朗読を聞いてる人にはわかりづらいだろうと思って、あえて、うん、なんだろう。わかりやすい言葉で読んだりしたりとかいうのも。
っていうことは、正しいというアクセントとわかりやすいアクセントにズレがあるということをおっしゃってますか？
アクセントってごめんなさい。アクセントの話から、うん、今度は読み仮名の話になってます。今、すいません。
おいおいおい。
すいません。なんかあちこち飛んで。
それはあるかもしれませんね。
うん、で昔の言葉が難しかったり、で昔の話を読んでいると読み仮名がいろいろ違ってもう、うん、なんだよ
って。結構統一されてなかったような気もいたしますね。
なかったですね。
うん、親だからっていう振りがついてたりするもの。
うん。
うん。で基本文学だから目で読むことを前提に書かれてますよね。はい、うんうんうん、
そうですね、
うん、ですから朗読用のものとはちょいと違う。
うん、いやでも、はい、例えば私が前に読んだ浮雲、二葉亭四名さんの浮雲っていうのはもうこれ絶対、まあ読むように書かれてはいますけど、うん、絶対ノリとしては話し言葉だなと思って、うん、そんな感じで読んだり、
うん、ですね、うん、あの頃は文体がまだ確定していなかった。
うん、してないですよね。
文語体、書くときは文語体だぜっていうのが当たり前だった時代から、
うんうん、
いわゆる口語体革命っていうのが起きていた頃、
うんうんうん、
ですからね、うん、いや
それを謎を解読して私の解釈で、私の解釈でというか、うん、私のフィルターを通してこう読んでいくのもまた面白くもあり、うん、
ですね。
はい、お正月どうでした？
あ、
話を急に
、うん、結構少しは遊んだかなみたいな。
あ、そうですか、
うんうん、
え、どっかイベントに行ったとかそういうことですか？
ね、ちょびっとだけ。なかなか腰が重くてイベントに行かない私でございますが、うん、
はい、
ちょびっとね、うん、気になっている、うん、イベントとかにも行きまして、うん、結構ファミリー向けだったんですよね、私にしては珍しく。で、近所の、ベルビューっていうね、大きな町があるんですけれども、はい、そこの、はい、パレードですね、クリスマスの期間のパレードが結構昔から有名だったんですよ、うん、
へえ。
で、行ったことなかったから、うん、行ってみるかって思いましたね、
うんうんうん、
なかなか
いいですね。
いわゆる出汁に乗った、うん、人たちが、
はい、
うん、とか踊りながらとか、
はい、
古敵隊のような連中とかいろんな連中がねぐわーっと回ってくるし、うん、ファンサービスいっぱいしてくれたから面白かった。
へ
ー。で、ちゃんとビルから雪が降ってきた。
うん、素敵、
素敵だった。雪が降ってくるとなんか気分上がるね。
そうですね、うん、お正月何してたの？お正月、まあ、いつも通りに雪降ってたと思います。
そちらは自然に雪が降るお国柄ですから。
そうですね、
うん、
いや、最近まで本当大寒波でものすごく寒かったんですよ、で、昨日からその寒さがちょっと和らいで、うん、はあ、よかったっていう。
よかったね、
はい、っていうところですね。
こちらはね、明日くらいから少しだけ寒くなるっていうお話が出てますよ。
ああ、
うん、でもそんなにすごく寒くはならない予定。
最低気温、これまで体験した最低気温、シアトルの最低気温ってどのくらいなんですか？
摂氏でマイナスの十何度下がっ、異常に下がった、うんうんうん、12度とか5度までいった。
うん、
1週間近く寒波が続いて、まあ大変だった。慣れてないから誰も。普段は零下になることが時折くらいですよ。
あ、そんなもんなんですね。
マイルドでございますよ、シアトルは。
はあ、はあ、はあ。こちら、私が体験した、実際私が散歩とかで、外に出て体験した最低気温が多分マイナス18度なんですよ。いや、さすがにこれは、うちの愛犬チャッテ氏も、うん、寒い寒いって、帰るって。
ってなりますよね。張り付きそうだな、地面に足が。
そうですよね。うん、でもこれ、長靴、必要なのかな？でもなんか滑りそうだなって思って。
ワンちゃんの場合どうなんでしょうかね。
ねえ。うん、
サイズもあるだろうし、うん、
ノラちゃんはお外に出たりとかしないんですか？
あ、出たがるけれども出しません。危ないっすから、この辺り。
そうですよね、
野生動物いるんで。
は
い、1,2 回逃亡されましたけれども即キャッチいたしました。
ああ、よかった。こちら、あんまり猫見かけないんですよ、やっぱり外で。それでも、多分お隣さんの猫だったと思うんですけど、時々ふらふら出歩いてた犬がしてたのを見たから。
危ない。
まあ、うちの方はそんなに危ないこともないんですけど。
こちらは、まあ、時折外猫っていうのかな、家猫がお散歩してることもあるんですけど、危ないと思いますね。
そうですよね、
いろんなものが出ます。
うちの方多分危ないって言われるのが コヨーテ？
はい、同じく。
ああ、だからやっぱり夜に、ワンちゃん一人にしちゃダメだよっていうことは言われましたけど。う
ん、小さい子だったらね、うん。喧嘩して、うん、はい。傷つくことがありそうですね。うん、
ねえ。
こちらも、でもそれ。危ないって言われます。
うんうん。こちら多分それくらいかな。
うん、おあとね、そんなに食われるわけではないけど、アライグマと喧嘩して怪我すると、結構いろいろ、菌持ってるから、ないとか。
あ、そうですね。
うん。
あ、ちょっと、アライグマと喧嘩っていう、言葉だけで聞くとちょっと可愛いんですけど。
いや、あいつら凶暴だから危ないっすよ。
あ、そうなんですか。
そうですから、うん。可愛い顔してますけど、
なんか大陸の方に行くと、こっちムースがいたりするから。
それでかいわ。
あれは本当に怖って思ったんですけど、私夜、人気のないところ運転するの怖いなって本当に思ったんですけど。
ムースとの。
はい、あ。だって、言うに車よりもでかいですもんね。
こちらはまあ、エルク止まりですからね。
ああ、そっかそっか、うん。
でも、あれと車の外で出会ったことがあってさ、怖かった。
やっぱりちょっと怖いですよね。
かなりでかいエルクも。
きっとそんなに凶暴なこともないんでしょうけど。でもあの大きさだけ見ると本当怖いと思って。
怖いですね。
ね
え。あとは、そうですね。フクロウがよくいますね、この辺りは。
この辺、フクロウをまだ見てないかな。
そっか。
見てないというか聞いてないというか。
って言ってるよ。
あれ？フクロウって渡り鳥ではないですよね。
ずっといると思いますね。
そうですね。寒すぎて、冬だからこもってるってこともないのかな。
ああ、どうだろう。
どうなんだろう。
声は聞いてもなかなか見かけないっていうのはあるかもしれません。
なんか確かにちょっと前に住んでた、昨年住んでたところはちょっと都会に近いところではあったので、フクロウはあんまり見かけないかなとも思ったんですけど。ここ今引っ越してきたところはかなり田舎なので、いてもおかしくないなと。
ですね。いそうな気はしますけどね。
あ、そうだ。あと、あれ、ボスッチさんってご存知です？
はいはい。絵本が完成いたしましたね。
そう。セミンくん完成してって。で、そういえばこっちでセミ聞いてないなって思ったんですけど、はい、いないですよね。
いない。
なんか調べたら何年だっけ ?12 年とか15年とか周期で出てくるセミが、
ボストンのあたりとか、
周期セミ、いるって聞いたんですけど、そういえばセミ聞いてないなって思って、でも周期になったら出てくるのかなというのもちょっと期待してはいるんですけど。
どうでしょうか。シアトルは25年住んでたけれども、ね、今のところはいませんね。
やっぱりないですよね。
地域によると思います。アメリカでも
そうですね。だからセミって何っていう人も多いんだろうなって、
経験ない人いるんじゃないかな。
ですよね、
日本のアニメでみんな見てる、聞いてるよ最近はって。
日本のセミ、夏に行ってあのセミの大合唱を聞いたらみんな驚くだろうなーって、外人さんたち。
何事だと思うでしょうね、あれは。
思うでしょうね。うち、地元田舎なんで、カエルの大合唱を聞いて、 で、あの、牛ガエルってご存知です？
すごいです。足元で泣かれると飛び上がるわ。
あの、もう、もうってなんか、あれを、なんか、夫がびっくりしてました。
言ったの
に。何今の鳴き声って。
あれ、驚くよね。うん。
驚きますよね、きっとね。牛ガエルだよ、知らないのって。
質と姿があまりにも不似合いで。
うん。だから、あれは、なんか、どんなカエルなんだって、カエルがどこにいるのかわからなかったんですけど、ね、牛ガエルの大合唱を聞いて。
だそれも一匹。
大爆笑してました。
迫力だよ、それは。
ですよね。うん、
確かに、そういうふうに大きな声で鳴く者たちはいないね。
そうですよね。ここ、すごい、そういえば日本に比べてすごい静かだなと、うん、思ったんですよね。
まあ、朝になるとね、もう鳥がうるさい。
うんうん、
あと、やっぱ、コヨーテが一番大きい
かな。
で、コヨーテが鳴き出す と時折、あの、犬たちが、こう、呼応するでしょ。
はいはいはい、
うん。答えて泣き始めるんだよ、犬たちが。ワンワンワンワンって。
いや、あの、私まだコヨーテの鳴き声聞いてないかもしれないです。
いない？
あの、コヨーテいるの知らなかったんですよね。で、田舎に引っ越してきて、こちらの方にコヨーテ夜出てきたりするから気をつけてねって。まあ、そんなにいないっぽいんですけど、
うんうん、なかなかいい感じに鳴きますよ。
へえ、ちょっと気をつけて聞いてみよう。
一回気づくと、ああ、あれだってわかるんじゃないかなって思う。
ああ、
狼でもなく犬でもなく、あいつらコヨーテです。
うんうんうん。あ、でも。もしコヨーテの鳴き声が聞こえて、それにうちの子がこうするんだったら、ちょっと嬉しいかもしれないですうちの子泣かないんですよ、吠えないんですよ、あんまり。あの、多分前、あの、保護犬なんですけど、なんかちょっと怖い思いをしてきたのかなと思って、だから時にはこう吠えて、あの、わがまま言ってくれればいいんだけどなって思うんです。
でもなんかね、コヨーテに答える時の犬の吠え方って、どちらかっていうとなんかこう不満げっていうのかな、なんだなんだなんだなんだなんだなんだ君たちはなんだみたいな、そんな感じで吠えるけど。
前に消防車、
はいはい、
救急車、はい、になんかびっくりして、それに答えるように遠吠え、はい、みたいな人なんですけど、えらい重低音だったんで
ちっちゃい癖して、
ちっちゃくは、あ、中型犬、うん、はい、っていうんですかね、柴犬より少し一回り大きい感じなんですけど、なんか重低音で、
重低音だったか
音程全然違うよって
真似たつもりが真似てなかったってやつ、
マジでできてなかったなっていう、慣れてないからかなって、うんう
ん、それは
でも、うん、それももうしなくなっちゃったし、うん、だからストレス発散ちゃんとできてるかなってちょっと心配なんですよね。
じゃあ小鉢ちゃん一緒に泣いてみたら
やってみようかな、うん、田舎だから、うん、本当に
いかがでしょうかね、
あんまり聞こえないだろうし、うん、本当それが、うん、それが田舎の良さですよね。
そうです。何を叫ぼうと OK。
なんか前はやっぱりちょっと、あの、朗読してて、うん、こう、叫ぶようなシーンとか、ちょっとやっぱりお隣さん大丈夫かなみたいな。聞こえたかなみたいなところはちょっとあったんですけど。
あれが聞こえていたわけかい？
そうなんですよ。あの、デュプレックス、はいはいはい、長屋みたいな感じですね。
うん、2個ずつくっついてるようなやつかい？
はい、うん、だったので、
うん、今度は大丈夫だと思うよ、
うん、
思いっきり叫んでもいいよ、
今度は思いっきり、うちのチャッテ氏がびっくりしちゃうくらいかな。
そうそう、結構こうするけれども、シアトルでは年に一遍ちょっと犬たちにかわいそうなことがありまして。
何でしょう。
ブルーエンジェルズっていうね、曲芸のチームがやってくるんですよ。
はいはいはい。
あれが来るとまあ凄まじい爆音でしょ。
うん、
ワンコたちがフリークアウトしてね、あちこちでキャンキャンバウバウ鳴くんだよね。
ああ、そうですよね。うん、ああ、
なんか、かわいそう。
うちは多分発砲音、パンっていう破裂音が本当にダメなので。
それは怖いよ。
だから、
あ、新年どう？
本当にす、いや、本当、静かだったんですよ、ここは。前に住んでたところはやっぱりちょっと近くで花火上げたりとか、あったので、本当に怖がってたんですけど、花火のたんびに。
結構あるね。
今住んでるところは本当静かなので、だから全然お正月っぽさはゼロのお正月だったんですよね。
引きこもりお正月でしたか？
いやだって寒いんだもん。寒いし。
わかった。
あと、なんだっけ、はい、そうだ、引っ越しだ。
なかなか終わらないでしょ。
あの、まだ終わってなくて、本当にあの、夫が車いじりが趣味の人なんですけど、まだ昔の家に、の外に、修理予定で購入した、修理というかなんかいろいろいじるのに、購入した、ジャンクカーがあるんですよ。
動かさなきゃ。
そうなんですよ。で、ジャンクカーを、とか、引っ越しするときに使うからっていうので、ジャンクトレーラーを買ったんですよ、夫が。で、それ、まあ、ね、レイジーな人だから。
買ったはいいけど。
もうなんか、いや、後でやるって言ってたら、冬が来て。
外に出
て。そしたら、はい。そしたらもう仕事を辞める、新しい仕事見つけたって。で、家買おうよってなって、あれよあれよという間に引っ越しすることになったので、修理が終わってないんですよ。
動かなかったとかそういうこと？
まだ、まだなお、動く状態までな、あの、直してないんですよ。
自走できないわけだ、そいつは。
できないんです。だから、トレーラーを、まず直して、はい、直してというか、いろいろ乗せられる状態にして、はいはい、うん、で、あの人、雪の中慌ててやってたのが、うん、もう、あの、トレーラーの幅を広げる大工事してたんですよ。骨組みから。
うん。それは大変だ。
そうなんで、そしたら新しい仕事が聞いてた以上に忙しいし、そしたらもうほんと引っ越しに間に合わなくて。
じゃあ新しいオーナーさんにごめんちゃいと言って置いてる？
あの、私たちが引っ越出て行った後に、はい、あの、なんで、大工事をしてるんですよ。なんか、雨漏りとかもしちゃ、はいはい、しちゃってたんですよ。あ、雨漏りっていうか、直したところがちゃんと直ってなくって、で、それ、なんか、あの、天井の一部カビ生えてるんだよねって言ったりとかしてたんですよね。
はいはいはい。じゃあ次のレンタル出す前にやってんだ、うん、今。
そうなんですよ。今それ直していろいろあちこち修理してって。うん、でも、私たちすごい、あの、これまでのところ、今までで一番いいテナントだったって。すごく、好印象なんですけど、ここから夫の荷物のおかげでなんか印象が下がりそうな。
まだいるよ、あいつらってわけね。
でも、海外の人ってのんびりですよね。
さすがカナダだね。うん。
ああ、もう、うちの夫ものんびりだけど、そういえば、夫の前に住んでた人ものんびりで、その人の荷物がまだあって、
うんうん、
で、手紙とか いっぱい来てるんですけど、うん、取りに来ないんですよね、
はいはいはい、
うん、でもオーナーさんそれ知ったこっちゃないから、まあね、全部処分してって、
うん、文句は言えないよね、処分しても
なんか、そうなんですね、
うん、
もうみんなみんな適当って
本当にでもメールはね結構後々まで同じ住所で来るよ
そうでしょうね、だからね、でもえでもあなたなんか多分この封筒の中身カードだよっていうのもあるんですよ
いやだってカードも自分が契約したものではなくて送りつけてくるカードってあるじゃないですか、
うん、うんうんうんうん、そうですね、
うん、アクティビティで、ね、みたいな形で、
うん、でその前に住んでた人のボーイフレンドが近くに住んでるから、うん、そういったものは全部ボーイフレンドに渡してって言われてたんですけど、多分別れてんですよねだからボーイフレンドに連絡しても取ってくんないし、それに連絡ついたと思っても全然何の対処もしないし、もうめんどくさいなっていう。
それは捨ててもいい案件ではなかろうか
でもやたらと大きいものもあるんですよ。
大きい、なんだそれは。
ベッドとか
は
置いてって、あもうなんか私たちが引っ越す時でも何でも後で取りに来るわみたいな感じで言ってたんですよね
うん、うん、
そしたらまあ私たちもそんな使わないしね、うん、みたいな、部屋全部使ってるわけじゃないから別にいいしって思ってたら、
うん、持っていききれなかったんだな。
そうなんですよ、うん、でそれが結局取りに来ないから私たちがゴミ処理場に持ってくしかないのかなみたいな、
ね、うん、適当だよね。
適当ですよね、もう。
うん、
だから余計な、私たちがやると思ってなかったから、
うん、
はぁーっていう。
で、今度の家は綺麗にしてありましたか、入居の際は。
もちろんそんな、こちらレベルの、あれなんで。
でもベッドはさすがになかったと、余分なものは。
まだ庭にゴミはあるんですよ。
うんうん、
で、後で取りに来るって言ってたんですけど、うん、雪が降っちゃったし、
辛いね、うん、
そうすると本当に取りに来るのかだんだん私は怪しんでます結局私が処分していくしかないのかなみたいな、うんうん、でまあ処分しちゃって後でいろいろ文句言われるのも嫌だしなってはあ、うん、このレイジーさ
なんちゅうかさすがカナダやな、うん、
いやでもアメリカもそうじゃないんですか。
いい加減のところは同じでございますが
そうですよね。お家購入されるとき、うん、スムースでした。
私は間に業者さんとか入ってるから、
ね、あそっか、うん、そっかそっか、
うん、彼女たちがビシバシバシってやりましたね。
うんうんうん、いやでもその業者さんも信用を受けます、
まあ、信用できる人だったから良かったと言えるです、ね、
正直相手方の業者さんが信用に置けないというか
自分の業者使うからバイヤーも、
こちらは私たちでやったんですよ、
うん、
だからあちらの業者さんとやり取りするしてたんですけど、あちらの業者さんまず住所違ってたし、
ねひどい業者さんだったのね。こっちはね買い手の業者と売り手の業者が、
うん、
主に交渉するですよ、
うん、やっぱそれが一番楽ですよね、
うん、
はあ、でもまあそこは終わったって言っていいのかな
、ね、一応
でも何かお正月っぽい、お正月っぽいようなものを食べたりしました？
一応ね、うん、まあ最低限でしたね、今年は。レイジーだったんで。 で年越しにお蕎麦を作って年明けにお雑炊的なものを作りました。おっと失礼、うん、
あれ大丈夫ですか、
うん、
お雑炊へえ、うん、うんうん、年越しっぽいもの何にもしてないと思います。あ、でもお蕎麦はひょっとしたらお正月に食べたかもしれません。
うん。おお。なるほど。いやー。
アジアのグローサリーショップもまだ行けてないんですよね。遠いんですよね。遠い上に一度の買い物で済ませたいから全部、なかなか引っ越しに伴うショッピングと、まあ、家のことに関するショッピングと、あの日用品食料品を買ってなんかそれでもう疲れちゃって、もう帰るみたいな、なっちゃうんですよね。
そりゃ買うもんいっぱいあるでしょ、うん、お家が変わったら。
いやでも、いやでもまだなんだろう、なんだろう、吟味して買いたい、
うん、あ、じゃあゆっくりと、ね、うん、
だからやっと最近カーテンを買いましたみたいな。
あれは欲しいだろう。
欲しいです、うん、なんかでもあのホームセンターとかいろいろ見て、将来はあのバスルームはこんな風にしたいねって、シンクはこういうものにしてとか、そうそう、あのキッチンのシンク水漏れしてたんですよ。
おお、それはしんどい。
しんどかったです。まあ、それでそういうのもちょこちょこやっていくうちに見つけるじゃないですか。あれこれ水漏れしてないみたいな。見つけて、どこが水漏れしているんだと。で、これが原因かというのが分かって、それに合わせてショッピングして修理してとか、もう一つ一つこう何かがおかしい、何がおかしいんだっていうのを探りながらやってますね。まあ中古のお家だから安かったししょうがないんですけどね。
まあね、うん、お手頃な値段で手に入ったんだったら何よりでございますよ。
うん、で、まだ時間も大丈夫なんですよね。
そうですね。でもそろそろちょっと締めに入っていきましょうかね、うん、今日は早めに。
そう、そうですね。
実は。
お忙しい
の。いや、この後、ミーティングがございまして、私は。
はい。
うん。ねえ、そうそうそう。そういえば、あ、一言だけ聞いてみたいな。はい。
はい。
またもや、カオルの AI 工房の作品を読んでいただき、ありがとうございます。
とんでもございません、なんかあのすいませんっていう。
おお、やっぱりあの、うん、基本小鉢ちゃんのはあの聞きやすいんだよね、なんといっても。
ありがとうございます。
発音がはっきりしてるし、うん、割にこのキャラクター作りがきちんとしてる、うん、
あのでも、うん、もう冬あかりっていうカオルの作品を、はい、最近読ませていただいたんですけど、はい、うん、あの、カオルンさんが、こう、朗読されたのをまず聞いて、あ、これがカオルンの作品で、カオルンさんがこう読むから正解なんだって、カオルン以外には読めない作品だなって、初めて聞いたときに、早めに私、この音声聞かせていただいてたじゃないですか。初めて聞かせていただいたときに思ったんですよ。うわ、これもう唯一 の唯一無二というか、なんかもうこれが正解だってもう初めて聞いた時に思っちゃったんですよ。だから、うん、読んでって前回こう小馬鹿亭で言われた時に、うん、はって意味がわからないって思ったんです、正直。
でもちゃんとね、小鉢ちゃんの冬あたりができてき、はい、たでしょ。
いやなんか、わ、そうですかね。どうしても、あの、カオルン像が、こう、作品の中から、すごい、こう、なんていうんですかね、感じ取れるというか、うん、私の中のイメージが、カオルン以外いないんですよ。
語り手がもう私になっちゃってたか。うん、
はい。だから、それだとカオルンの真似っこするわけにはいかないし、で、きっとカオルンさんのおばあちゃんって言ったら、もうかっこいい、おしゃれな方なんだろうなぁ、なんて思っちゃうと、ああいうおばあちゃんになるんですよ。でもそうすると、お二人とも多分カオルンはおばあちゃんにだなとか思いながら。でもそうすると、お二人とも同じような、うん、かっこいい感じに仕上がっちゃうから、いやいや、じゃあ。
なんだよね、難しいのは、あの作品の場合。
でそうなんです。だからお一人は変えようと思って、飾り手は柔らかい感じの別のこう別のタイプの素敵なおばあちゃん像にしてとか、ちょっと私なりに変え無理やり変えた感じがあります、
うん、ですよね、うん、そう、あれは結構その飾りと、うん、祖母と子供の頃の自分っていうのが出てきて、まあ、たった3つなんだけれども、うんうん、他の作品に比べると割に難しめそこがだったかもしれませんね、
うんうん、でまたあの猫股を登場させましたどうしても猫っていうと猫股でもう固定になっちゃって
見えよですね。でもあれはいいキャラができましたよね、小鉢ちゃんの。
もうちょっと今度は別の猫のイメージを自分の中で探していかないとなーなんて思ったりとか、
ね、はい、猫何匹も飼ってくださいイメージの中で、
うちのチャッテさんがいじめられないか心配しちゃううちのチャッテさんはもういじめられっ子体質というかなんかうちの子は犬とか大好きなんですけど、はい、初めましてのワンちゃんにいきなり噛みつかれたりとかするんですよ。
なんで？
ねえ、なんか多分挙動不審なんだと思います、うちの子。
この犬ちょっと変だぞって思われている。
うん、なんかやたらと吠えて追いかけ回されたり噛みつかれたりとかしてもうなんかやめてやめてって、ま
あ
ね、
あの猫はあの声のイマジナリーフレンズでございますから大丈夫ですよ。
そうですね、うん、だから多頭飼いはできないかななんて思ったりしておりますなので時々カオルンのところから登場するノラちゃんのグルルルルルっていう、うん、
はい
ので楽しませていただこうかと、
うん、よろしくお願いいたしますよ、うんね、ではね、少し早めではございますけれども、うん、今回も、
はい、
海外茶屋小馬鹿を聞きに来てくださった方々、そしてねアーカイブでこんなとこまで聞いちゃった人たちに感謝を込めてありがとうございます。
ありがとうございます。
ではね、
深夜に
ピンとか言ったごめんよ。あと15分でミーティングが始まるよっていう音が鳴ったんだよ、これは。
忙しい忙しい。
ね、また2週間後、次回はいつもの通り、日本時間木曜日の深夜24時になるかと思います。私ね、1月もね、はい、パフォーマンスとか結構バッチリ入ってるんで、頑張って乗り切っていきますよ。
お忙しいです。
はい。私とも楽しんでいきたいと思っておりますので、
はい。
皆様方もね、良き2026年となりますように。
はい。
ということで、 北米大陸東の端っこ、プリンスエドワードと西の端っこシアトルからお届けいたしました。アイザイジャヤオーバーカオテ、本日はこれにてグッバイ、
グッナイト。